小出奈々美議員。丸1、重要伝統的建造物群保存地区内には空き家が多く、今後も増えていくことが考えられます。多くの人が空き家を有効活用できる取り組みをすることで、持続可能な町になると思います。保存地区内の空き家について、町の取り組みを教えてください。質問する小出奈々美さんの写真があります。東部産業観光課長。町では空き家バンク制度により、町内空き家の有効活用の促進を図っており、令和4年6月1日現在で37件、このうち重要伝統的建造物群保存地区内は5件を登録しています。また、空き家の活用に対する支援として、2つの補助制度があります。まず、空き家改修補助金は、空き家に住むための補修・改修に対する補助で、令和3年度までの8年間の累計で136件を補助しています。このうち、住田建築内は9件です。次に、空き家活用新規創業支援事業補助金は、空き家を活用して、店舗等を新たに創業する方を対象とした補助金です。令和3年度までの7年間の累計で22件、このうち住田建築内は11件を補助しています。今後も持続可能な町を目指して空き家対策に取り組んでいきたいと考えています。丸2、矢掛宿の町並みが重要伝統的建造物群保存地区に選定され、今後も守っていかなければならない町並みと知りました。そのために私たち中学生が日頃からできることはありますか？東弁教育長。矢掛宿の町並みが令和2年12月に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。これは私たちの祖先が暮らしに工夫と知恵を絞りながら精一杯生きた足跡が古い建築物として残り、世界でたった一つの町並みを作り出し、それが認められたことによるものです。今後は町並みの良さをたくさんの人で共有し、未来へ引き継いでいく使命を負うことになります。そこで、町の将来を担う中学生の皆さんには、ふるさとの町並みの特徴をまずは知り、そしてこの町並みの景観を生かして、どのような取り組みを行えば、町全体が元気になるかを考えてほしいと思います。現在、保存地区内ではたくさんの人が知恵を絞って町並みを中心に町全体を元気にしようと頑張っています。皆さんの素直なアイデアが町の発展につながると思います。これからも町並みの保存と活用について皆さんと一緒に考えていくことが大事だと思います。森谷唯人議員。丸1、大きなショッピングモールや大手チェーンの飲食店等があれば集客力もあり、町の魅力に直結すると思いますが、誘致することはできますか？質問する森田唯人君の写真があります。東弁副町長。大きなショッピングモールが誘致されれば、周辺地域は賑わい、町の魅力になると思います。しかし、誘致にはその証券である周辺の人口構造が重要になります。道の駅、山陽道矢掛宿は一般的な郊外型ではなく、新しいタイプの道の駅で、道の駅を玄関に矢掛市街地を含めた丸ごと道の駅という構想のものです。道の駅を核に、町全体のにぎわい創出を目指しています。 巨大なショッピングモールの誘致は少しハードルが高いと思いますが、道の駅のようにそれを核にした新しい形のショッピングモールを考えていけたらと思います。矢影では新しい飲食店の出店も活発に行われています。大手チェーンの飲食店等の誘致ではなく、新規に出店したいという方々の支援をしっかりしていきたいと考えています。丸に登下校時に街灯が少なく真っ暗な場所はあり不安です。中学生にアンケートを取って実態を調査し、その結果をもって対策をしてほしいです。答弁、建設課長、各地区及び各種団体からのご要望にお答えして、LED 防犯灯を令和3年度末までに町内の1656箇所に設置しました。これらの LED 防犯灯の電気代や故障した時の費用など、維持管理については、ご要望いただいた各種団体が負担されています。よって、中学生の皆さんからのアンケートに沿って、LED 防犯灯を設置するのは難しいかもしれません。しかし、中学生目線でのご意見を家族や町内会の方にお知らせいただくことで、各種団体のご理解、ご協力のもと設置できる箇所があるかもしれません。町では LED 防犯灯を設置する各種団体への補助制度を設けています。安全安心な町づくりにご協力をお願いします。丸三、旧矢影商業高校の体育館やグラウンドを学生が有効活用できるようにしてほしいです。答弁、企画財政課長、旧矢影商業高校については、昨年度、利用希望者を募集したところ、海畑学園という学校法人から日本語専門学校を開設したいと応募があり、今年の4月から土地、建物を貸すことになりました。今年度は町がイベントをする際の駐車場に使用するほか、矢影高校の部活動、主に陸上部が使用しています。そういった点では有効活用ができていると言えます。来年度以降は工事が始まり、また開校すれば学校として活用されるため、体育館、グラウンドともに利用は難しくなるかもしれません。しかし、校舎を含めて日本語専門学校として新たな役目を果たしていくものと思われます。